という妻の訴えを本当は見抜いていた。ヨセフを信じていた。身持ちのならないこの奥さんに対して彼はほとほと愛想尽きてたんじゃないかと思いますよ。そんなことはポテファラに分かっていた。だけども彼は妻を罰することをしなかったんです。できなかったのかもしれませんね。政略結婚で良いところのお母さんになったかもしれない。妻を利用することはできなかった。ですから彼はヨセフを獄に入れちゃったんです。ヨセフを罰したんです。もちろんここにはですね、手加減がありますよね。本来なら主人の妻に手を出したこの奴隷ってのは即死刑ですよ、処刑ですよ。だけども獄に入れているんです。それはポテファルがヨセフには罪がないということを分かっていたからですね。だけども賢い人でも立派な人でも信頼してくれたとしてもですね、人間ってのは最後はですね、自分の立場、メンツがあるわけでありまして、そっちを取るわけですよ。ポテファルもそうだったと思います。から対面がありました、立場がありました。妻を訴えることはできません。妻の罪を暴くこともできません。裁くこともできません。飲み込んじゃった。そしてヨセフを獄に。皆さん、どんな人でもない。最後はね、耐えることができない。そういうことを、ヨセフは味わっているんですね。給仕長の約束に対してもそうであります。人を耐えることができない。つまりヨセフはですね、神以外、どこにも誰にも頼ることがないという全く天外の孤独だったわけですね。だけども神以外どこにも誰にも頼るものがないというのはですね、本物の強い信仰を育てるわけです。ですから神が一切を成し下さった時にはヨセフは私ではありません、神様ですということができたんです。神に栄光を期することができる。本当に神様だけに頼っている人はね、引き上げられた時もそうなんです。主です、それは神様ですと言えるんです。生実家ですね、自らに頼みとするところがあったり、他に頼る宛てがある時に、私たちは本気で神様を信頼することができません。中途半端な信仰が生まれるんです。そして私が頑張ったからですと言っちゃうんです。どんな中にも私たちは神様に栄光を期すことができる。神の技を知って神様に栄光を期すことができる、そういう信仰ですね、養われたいと思いますね。あなたの行くところ、どこに置いても主を認める。そうせば、主はあなたの道をまっすぐにされる。今、聖書人から学んでおります、詩篇三章の六節の言葉です。どうぞ、私の人生、どこに行く、どこに置いても、どういう場面においても、私たちは主を認めましょう。私たちの願ったような場所でないかもしれない、私たちの思い描いたような状況でないかもしれない、私が好感が持てる人間関係ばっかりではないかもしれない、私がまたヨセフのようにそういう立場や環境に置かれるわけであります。神様は、ヨセフを通して、私たちにも語っていてください。そうじゃないでしょうか。最後に、詩編の16編の6節を読んでお祈りしたいと思います。詩編の16編の6節です。758ページ、 975-18 ページ第16編、新16編ダビデの御言葉の歌5節と6節です。5節、主は私の主よ、また私の杯に行くべきもの、あなたは私の分け前を守られる。6節、計り縄は私のために好ましいところに落ちた、まことに私は良い修行を得た。修行というのは神様から賜った土地であります。私の行くべき分です、分け前です。計り縄は神様の計り縄です。それが私のために好ましいところ、最善のところ、そこに落ちた。これは信仰ですよ。そう思える場合もありますし、とてもそう思えないところに神様の御心の計り縄がね、落ちちゃったということもあるんです。で、私はそこで苦しむわけですよ。なんでこんなところに落ちたのか、なんでこんなところに使わされたのか、なんでこんな環境の中に仕事せないかんのか、なんで神様はこんな人を私の横に置くのかということですね。でもこの16編6節、誠に計り縄は私のこの時に落ちたと、素晴らしい地だということができるというならば、できることが、そういうことができるとするならば、それはね、神様が私たちに語りかけてくださるからですよ。七つ見てください。私に里地を授けられる主を褒めます。よりまた私の心が私を欲しい、そういう環境の中でヨセフまたヤコブに教えられた御言葉を思い起こしました。味わいました。神様の御言葉を通して私たちに語りかけてください。夜ごとに神様は私の心を教えるという七つ、そういう訳も可能であります。自分の望んだわけでない場所で一生懸命使える私たち、疲れた体を休めようと身を横たえるときに神様が私たちに語りかけてください。迷う語ってくださると言うんですね。そうなんだよ、お前がどう感じてるかどう思ってるかわからないけども、ここはお前の譲りの地なんだ。あなたをそこに置いてるのは私なんだ。そう語ってください。そしてそこに置いて、ここに置いて、私もお前と一緒なんだ、お前と一緒にいるよ、語ってください。そしてここで私とあなたでなければできないこと、お前でなければできないことを成し遂げようという計画を持っているのよとおっしゃる。その時に私たちは信仰を持って答えることができるんですね。そうですか、わかりました主よ、ここで私は使えてきます、ここは私が望む場所、願った場所ではないかもしれないけども、あなたが共にいてくださるから、ここは私にとって良い場所です。まことに私は良い死を得ました、信仰のことです。あなたが共にいてくださるところ、みんな私にとってすれば良い場所です、素晴らしい場所です。あなたが予想されるまで私はここに留まります、ここで生きてきます、ここで神と一緒に仕えてきます、そういうことです。ヨセフの生涯、17歳から30歳まで、まさにヨセフには青春がなかったと申し上げました。しかしヨセフは神様が導かれたその場所において、神と共に聖霊に励まされて、どんなところにおいても神を褒めたたえて生きたのです。神様このヨセフを申し上げたんですね。お祈りいたします。天の地なる神様、皆を崇めます。神は、神を愛する者、ご計画によって召された者と共に働き、すべてを万事を益としてくださることを私たちは知っていると。神様は私たちの人生、生活の一コマ一コマ、私の置かれた立場、 使わせるところに、あなたが働いていてくださることを今日教えました。またそこに私は共におると、そうおっしゃってくださるとき、まさにそここそ私たちの譲りの地、良き地、幸いの地となっていくことを教えていただきました。どうぞ私たちが今日学びましたヨセフの信仰、聖霊に本当に導かれ、励まされて、どのところに向いても、そのところで花を咲かせた、麗しい花を咲かせることができた。どうぞこのヨセフに学び、またヨセフと共におられた方が、我々と共にあることをいつも覚えながら、御言葉に学び、聖霊に励まされて、使わされたところで生きていくことができるよ。どうぞ私たちを祝福して、用いてくださいますよ。皆さんのどうぞ家庭を祝福してください。職場を祝福してください。何より私たち置かれた立場、また私たちにおいて愛する兄弟姉妹として教会生活の中に私たちを導き取ってくださいますが、どうぞ豊かな、さらに豊かな教会生活を導いたことができますように借りてください。今日は志麻さんが死のご布施を受けて私の教会の家族の中に加えてくださいますから、ありがとうございます。喜び感謝し、ともどもに主にあって生きていくことができますよ。導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。